認証の会4-1。ゴン太郎はおとなしくついてきた。半七は路地へ入って稲荷の社の前の空き地に立った。おい、ゴン太、お前は全くあの半鐘をついたことはねえか。あら、知らねえ、とゴン太郎は平気で答えた。ハンコ屋の干し物にいたずらをした覚えもねえか。ゴン太郎は同じくかぶりを振った。この裏にいた妾を脅かしたことがあるか。ゴン太郎はやはり知らないと言った。お前には兄弟か仲の良い友達があるか。別に仲のいいというほどの友達はねえが、兄貴はある。兄貴はいくつだ、どこにいる。あられがざっと降ってきたので半七もたまらなくなった。彼は権太郎の手を引っ張って、以前お北が住んでいたという空き家の軒下に来た。表の戸には錠が下ろしてなかったので、引くとすぐにさらりと開いた。半七は靴脱ぎへ入って、揚げ板になっている踏み段を手ぬぐいで拭きながら腰をかけた。お前もここへかけろよ。そこでおめえの兄貴というのはうちにいるのか。年は17で下駄屋に奉公してるんだ。その下駄屋はここから5、6丁先にあると、ゴン太郎は説明した。親父が死ぬと間もなく、おふくろはどこへか行ってしまって、兄貴と自分とはみなしご同様に取り残されたのであると言った時には、いたずら小僧の声も少し沈んで聞こえた。半七もなんとなく哀れを誘われた。じゃあ兄弟2人義理か。兄貴はおめえをかわいがってくれるか。宿下がりの時にはいつでもお山様一緒に行って、兄貴がいろんなものを食わしてくれる、と権太郎は誇るように言った。そりゃあいい兄貴だな。おめえは幸せだ、と言いかけて半七は調子を変えた。彼は脅すように権太郎の顔をじっと見た。その兄貴を俺が今踏んじばったらどうする。権太郎は泣き出した。おじさん、堪忍しておくれよ。悪いことをすりゃ縛られるのは当たり前だ。おいらは悪いことをしねえでも縛られた。それであんまり悔しいから。悔しいからどうした？え？隠すな。正直に言え。ほら、じって思ってるんだぞ。てめえは悔し紛れに兄貴に何か頼んだろう。さあ、白状しろ。頼みはしねえけれども、兄貴もあんまりひどいって悔しがって、何にもしねえものをむやみにそんな目に遭わせる方はねえと言った。そりゃあ、手前の普段の行状が悪いからだ。現に、てめえは、柿を盗もうとしたじゃねえか、と、半七は叱った。そのくらいは子供だから仕方がねえ。叱っておいても済むことだ。それも、親方に殴られるのは我慢するけれども、自身番の奴らが、むやみに棒で殴ったり、縛ったりしやがった。人を縛るということは重いことで、むやみにできるもんじゃねえと兄貴が言った、と権太郎は泣き声を震わせた。おいらはもうこうなりゃ何もかも言っちまうが、 兄貴があんまり悔しいと言うんで、おいらの稼いで一緒返しをしてくれたんだ。おいらが垣根を登ったなんて告げ口をしたやつはタバコ屋のお茶っぴーだ。おいらをぶん殴って縛ったやつは地震盤のモロコヤジだ。こいつらをみんなひどい目に遭わしてやると兄貴はしょっちゅう狙っていたんだ。するとタバコ屋の娘と地震盤の左兵とバンタのカカーと、この三人にいたずらしたやつは手前の兄貴だな。おじさん、堪忍しておくれよ。ゴン太郎は声を上げてまた泣き出した。兄貴が悪いんじゃねえ。兄貴はおいらの稼をしてくれたんだ。兄貴を縛るならおいらを縛ってくんねえ。兄貴は今までおいらを可愛がってくれたんだから、おいらが兄貴の代わりに縛れても構わねえ。よう、おじさん、兄貴を堪忍してやって、おいらを縛ってくんねえよ。彼は小さい体を半七にすりつけて泣いてすがった。すがられた半七もほろりとした。町内で札付きのいたずら小僧も、その小さい心の底には、こうした美しい、いじらしい人情が潜んでいるのであった。よしよし、そんなら兄貴は堪忍してやる、と半七は優しく言った。今の話は、俺一人が聞いただけにしておいて、誰にも言わねえ。その代わりに、俺の言うことを何でも聞くか。相手の返事は聞くまでもなかった。ゴン太郎は無論何でも聞くと誓うように言った。半七は彼の耳に口を寄せて何事かをささやくと、ゴン太郎はうなずいてすぐに出て行った。あられはまたひとしきり降ってやんだが、雲はいよいよ低くなった。一種の寒い影が地面へ覆いかぶさってきた。昼でもどこのうちも静まり返っていた。吐きだめをあさりに来る犬も今日は姿を見せなかった。空き家を忍んで出た権太郎は、抜き足をして稲荷の社の前に行って、たもとから冬ご祭りのみかんを五つ六つ出した。彼はキツレ格子の間からそれをそっと転がし込んで、自分は土の上に平雲のようにうつ伏していた。彼は一生懸命に息を殺していた。半七は空き家に腰をかけてしばらく待っていたが、権太郎からは何の報告もないので、彼は待ちあぐんでそっと出て行った。おい、ゴン太、何にも当たりはねえか、と半七は小声で聞くと、ゴン太郎はうつ伏していた首を上げて、それを左右に振った。半七は失望した。あられはまた音を立てて降ってきたので、半七は慌てて手ぬぐいをかぶって、あられに打たれておとなしくうつ伏しているゴン太郎を見るに忍びないので、彼はこっちへ来いと顎で招くと、ゴン太郎はそっと這い起きて戻ってきた。稲荷様の中で何にも音がしねえか、がたりとも言わねえか、と半七はまた聞いた。ごとりともごすりとも言わぬよ。どうも何もいねえらしい、と権太郎は失望したようにささやいた。二人は元の空き家へ入った。